平野先生、よろしくお願いいたします。
こんばんは、平野貞夫でございます。私はこの市民大集会の総括をやれとこういうご指名でございます。総括といいますのは主催者の立場でやるのか参加者の立場でやるのかちょっとこの立場は分かりませんが、私自由に一つものを言わさせていただきたいと思います。九州、関西、そしておそらく大震災の被災地、遠くから、そしてまたこの首都圏から、全国からこれだけ大勢の方が国民の生活は第一という政党を、新しい政党を支援激励するためにこの荒川にお集まりいただきましたことに私、大変感動しております。ありがとうございます。また私、参加のこの、本当に、ご自分たちの手で作られた、この会合、そしてこの、今日、ご参加の国会議員の皆さんのご挨拶、これにも大変感動しております。さらに、この、真子崎先生、上田先生の、お話にも大変感動いたしました。私、なんで今日この演壇におるのかということをこう小畠先生の孫崎先生のお話で思い出したんですが、実は私高知県の生まれでございます。孫崎先生が大変お叱りいただいた吉田茂さんと縁が深くありまして、ちょうど50年前、もうちょっとで共産党に入党するというのを徹底的に説教されまして、そして、入れられたのはですね、私大学院の修士コース卒業してたんですけど、高校卒業という、学歴偽造をしまして衆議院の事務局の臨時職員というところに吉田茂さんにぶち込まれました。その時に2年間政治の現実を見て、それでなお共産党に入りたければ親父を説得してやるという約束でしたが、すっかり取り込まれたわけでございます。大変過激なもんです。その年の翌日、ちょうど50年ぐらい前ですが、日米安保条約の改定、これが行われまして、その時の特別委員長が小沢一郎さんの親父の小沢佐伯さん、なんとこの過激な私をですね、その委員会運営の担当の末席、まあ議員さんの卵かけとかね、看板かけなんですが、それをやらされました。あとで、吉田さんの過労職の人に話聞きましたら、あれはお前を監視するためにつけたんだと。それが実は小川一郎さんとの縁でございます。ですから吉田茂さんの共産党を入党する説教を私聞かなかったらここにないと思うんです。本当にこの人生というものは不思議なものだと思っております。私はですね、これはまあ戦後政治の、秘密の事項でも何でもないんですが、人間っていうのはいろんな関わりの中で生きていると、政治も選挙もそういう人間の心のつながり、そういったものが大きくことを動かすものであるということを申し上げたいと思います。さて皆さん、この菅政権、野田政権、これをこう総括しますとですね、私はせっかく皆さんのお力で民主党への政権交代、平成21年の8月の30日でございますかね、これがですね、日本の歴史、大和朝廷以来初めて人民が作った政権ですよ。こともあろうに、この177回国会、平成 2024年っていうのは野田フリージっていうのがね、これぶち壊したんですよ。皆さん、市民の力で作った本当の機械性民主主義がこれから芽生えるかと思ったら、野田土壌内閣は反革命を行った。それは何の反革命かと言いますとですね、官僚制詐欺主義っていう議会制民主主義じゃないんですよ。官僚制詐欺主義っていう反革命が行われた。そこで小田さん中心にこの議員の人たちがその反革命に対抗するために作ったのは国民の生活は第一っていう制度です。私は約60数年政治に関わっておるんですが、皆さん明治からの政党の基本方針に命と暮らしを守るという理念方針を掲げた政党はございませんよ。政党が命と暮らしを守ろうというっていうその国家社会はどんな国家社会ですか。極めて深刻な状態が我が国の状態だと思っております。したがって私はぜひ皆さんに、ぜひ皆さんにこの国民が国民の生活が第一っていう党を皆さんの手で皆さんが主人公になってぜひ選挙を取らせていただきたい。これをお願いします。上倉先生とご一緒しますとですね、上倉先生は歴史に学べということをしきりにおっしゃいますね。私まあ、それを参考にしまして、日本の大震災のあとどういうふうに国が変わったかということをちょっとご紹介したいと思います。関東大震災、この時には大不況の時でした。そして東京を変えるということを東京 市長のこれが復興院の委員長になりまして、約40億の予算を計画しました。しかし政党の争いや利権争いに関わりまして実際作ったのは昭和通りと靖国通りの8億の予算だけでございます。後藤市長は東京を変えることによって日本を変えようと、それが政党の争いや官僚の抵抗、何が起こったか、昭和になってこの震災出方っていうものを処理する法律が出たときに台湾銀行のこの不正な出方、これを政府が混ぜ込んでおりましてね、そしてそれが政党間の争いあるいは企業間の争いになりまして政治が信用を失い世界不況の中で日本は軍事戦争の道を歩むわけでございます。関東震災の後始末は大失敗しました。これを決して真似てはいけません。しかし消費税を上げ、あの人類史上最悪の原発事故をそのままにしている、むしろ悪くしている、そして再稼働をいい加減な土壌の講和でですね、漫談で認めた。これこそ命、暮らしに直結する問題なんですね。これからの日本の扱いが世界中からも批判されましょうが、猛烈に心配しております。さてこの日本の大震災の後成功した例もあるんです。それは安政の地震でございます。皆さん、安政の地震というのは約足掛け2年にわたって、最初はいわゆる名古屋沖の 南海地震、次は土佐沖の南海地震、最後に東京の直下型が3つ重なったわけであります。大変なやっぱり悲劇だったようでございますが、実はこの時に日本人はどうなったかって、どうしたかということです。私のふるさとの坂本龍馬の自慢ばっかりしていませんか。龍馬はその時に1回目の江戸留学を終えて土佐に帰っている時に地震に遭っています。その頃まで龍馬は不良青年なんですよ。東京で柴さなさんというこれ女性の北新流のね、お嬢さん追っかけてばっかりだったようなんですよ。土佐で地震にあって、お父さんが大きな重傷を負って、そして自分の生き方を悩むようになって、川田松陵という博学の絵師にジョン万次郎の生き方を教えてもらって初めて目が覚めるわけでございます。地震で人間が変わるんでございます。変わったのは龍馬だけじゃありません。全国の総合の志士が、あの安政の地震で、これでは幕府体制を続けていてはダメだ、新しい政治体制を作られてはダメだと目覚めたのは安政の大地震でございます。そして14年後明治維新が成功します。皆さん、昨年の 3.11 というのは、どうも政府や企業や既得権を持っている人たち、この人たち、あるいはなんとなくだらだらと政権ばっかり褒めるメディアですね、こんな世の中で日本のままでいいだろうかと。私は 3.11 というのは、あれだけのひどい犠牲のもとに、ようやく市民が自分たちが直接正義に関わらなきゃこの国はダメになるという、そういう気になったのではないかと思います。それが官邸を取ることに、あるいは国会を取るかを含む20万人の人たちだったと思います。皆さん、あとはこの次の総選挙でございます。民主党はマリエス党を捨てました。政党としては自滅しました。自民党はあの三党合意を批判し、消費税をおかしいと批判した問責決議に自民党は賛成しました。これをね、自己否定なんていうことを言いますけどね、自己否定じゃありませんよ。あれは自殺行為なんですよ。第2党もない。そりゃね、韓国からも中国からも舐められるはずですよ。そこでしっかりとした政党政治を確立するためには、小沢一郎さんが率いる国民の生活が第一という、この政党を大きくするしかございません。平成の総合の市民の皆さんのお力を結集していただきたい。そして国民の生活が第一の党のこの国会議員の先生方は、実に真面目で愚直で誠実な人ですが、いささかずうずうしながら足りない。一つ皆さんで、ね、積極的に事務所に押しかけて、あらこうだと言ってやってください。関わりを持ってやってください。で、先生方も、先生の事務所の方たちも、ここにいる方たちの政治的意識と知識は高いんですよ。それなりに勉強してくださいよ。そしてがっちりと、あの20万のデモは300人から始まりました。今日は少なく見ても600人は来てますよ。ですから40万人の動きができるんじゃないかと考えてますね。どうぞ、これ本当に日本の崩壊した政党政治、議会民主政治を 復活するのは、復活させるのは皆さんの力である、皆さんの手であるということを申し上げて、総括のご挨拶に。